現在中国の日本の水産物輸入停止により社会情勢も緊迫しております。また岸田首相は本日13日午後内閣改造を行います。問題の中国の日本の水産物の輸入停止の回復を願っております。私の質問は一行の福島原子力発電所の処理水の 海洋放出開始とふるさと納税給付金の5割ルールの厳格化についての2点と要旨として何点か挙げておりますので順次質問をいたします。簡潔なご答弁をよろしくお願いいたします。それでは一項の東京電力福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出の開始についてですが、東京電力福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出が8月24日開始され、放出期間は約30年程度に及ぶとの見通しと言われておりますが、中国の税関当局は8月24日日本の水産物の輸入を全面的に停止することを発表いたしました。これにより日本の水産業に多大な影響が有されることについて下記の質問をいたします。中国の日本の水産物の輸入停止による壱岐市の影響について でございますが、日本の2022年度の水産物実績での輸出総額は3873億円であり、そのうち中国、香港、マカオの輸出額は合計1647億円であり、日本の輸出額の約 42% となっておりますが、3カ国の輸入の内訳は中国が871億円で約 22%、 中国の主な品目はホタテ貝、ナマコの調整品、カツオ、マグロなどで、香港はホタテ貝の調整品とナマコで750億円で 19%、 マカオがナマコの調整品で他で21億円でありますが、中国の中でも日本からホタテ貝を輸入し中国で加工し他国に、アメリカ等に輸出している業者もあり、複雑な環境問題もあるようでございますが、長崎県の2022年度の水産物の輸出額は70億円であり、そのうち中国への輸出額は25億円で約 35% であります。ホタテ貝はありませんが、その分近海で取れるブリ、ヒラス、マグロやイカ類でありますが、その水産物が全面中止でありますと国内消費も限界があり、漁価が低迷することが危惧されます。県全体の、中国への輸出額は分かっていますが、各地域の輸出額と魚種は把握しておりませんが、壱岐市への水産業の影響についてまずお尋ねをいたします。次に2項の国と壱岐市の支援についてでございますが、政府は中国の水産物の輸入停止、風評被害の不安の解消に向け2021年度に300億円の基金を創設し、2022年度は漁業振興に向けて支援するため500億円合計800億円の基金を設立しております。その需要対象の対策の300億円の用途では、1に企業などの食堂へ水産物の提供、2番は水産物のネット販売などで販売拡大と開拓、3は冷凍可能な水産物の一時買取、保管に必要な資金の借り入れ、金利等、4番に、広報誌の作成、流通業者、説明会の費用等となっております。次に、漁業振興の500億円の用途では、1に、魚種漁場の開拓、必要な漁具などの調達、2に、燃料代の削減に向けた取り組み、3に漁学校魚の箱などの費用削減、4に省エネ性能に優れた機器の導入であり、合計800億円の基金が予定されておりますが、政府はその後9月5日の閣議で水産業者への追加支援として 2023年度予算での予備から207億円を支出することが決定しております。前の風評被害に備える300億円と基金と漁業、継続の支援する500億円の基金と今回の支援の207億円の合計は1700億円となり、他に適合する設備の整備や認定手続きにも支援することがされており、政府も水産業の危機感を感じており、これだけの支援は大変心強く感じておりますが、ホタテ貝の支援策が主体のように感じております。水産業は一種の基幹産業でもあり、水産業は多岐にわたり影響があると思います。国の支援もあると思いますが、今後の水産業の一種の支援対策についてどのようにお考えか、ご所見を伺いたいと思っております。まず質問は 2個です。
一山茂議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。谷口農林水産部長。
14番一山議員の東京電力福島第一原子力発電所処理水放出にかかる長崎県下そして壱岐市の影響と輸出額についてのご質問にお答えさせていただきます。まず長崎県下の影響につきましては、水産物輸出の 35% が中国向けでありまして、直接中国へ輸出されている業者等については大きな影響を受けております。また市場を通じて中国へ輸出されている場合には、中国の輸入停止に伴い、新たな輸出先が見つからないといったことになれば、国内需要に振り返るしかなく、需要と供給のバランスが崩れることにより、漁価が低下する可能性があると考えております。壱岐市への影響につきましては、直接中国に輸出されている業者等は把握しておらず、現段階では影響は少ないものと考えております。が漁価の低下の影響は少なからず受けるのではないかと想定をいたしているところでございます。また水産物の輸出額につきましては、県水産部に確認をいたしましたところ、令和4年度で長崎県では先ほど議員おっしゃったように約71億円となっておりまして、そのうち、中国向けが 35% でございますので、約25億円というふうになっております。本州を含む各地域の輸出額につきましては把握していないとの回答でありまして、本市でもその関係につきましては把握はできていないという状況でございます。次に今後の支援策の検討についてのご質問についてお答えをいたします。現在国において漁業者支援のための政策が検討され実施されております。内容としましては、先ほど議員おっしゃったように風評被害対策として300億円、漁業継続支援として500億円の基金が設置されておりまして、予備費から207億円を活用し、新たな輸出先の開拓や加工体制の強化を支援することが決定をされております。今後壱岐市の基幹産業である水産業にも影響が出てくると想定され、国等の動向を注視すべきであるというふうに考えておりますが、基本的には支援を行うべきは処理水放出の方針を決定した国であり、原因者である東京電力であると考えており、市独自の支援は考えておりません。しかしながら本市漁業者への影響が想定外の場合や顕著に見られる場合、そして国の支援策が行き届かない場合には、県を通じて国への要望等を働きかけていきたいと、行いたいというふうに考えております。以上でございます。
私もそういうような答弁になると思っておりましたが、あまり被害は、各地方の被害まではなかなか分からないのが実情であると私は思っています。そこで追加の質問をさせていきますが、福島第一電力発電所の処理水の施設の質問は、ただいま私が申し上げたとおりでございますけれども、国の支援策として壱岐市の支援策について今申し上げたいと思いますが、 その前に私はちょっと少し、まあ中国に申し上げるというのは大きいご用ですけれども、個人的な思いを申し上げますと、中国政府は、原子力発電所の処理水放流については、水産物の輸入停止については、科学的な結果は信用せず、ただ水産物の安心安全のためと言われておりますが、日本の経済の、低迷を図っているように私は思えております。そんなに、処理水の、放流が危険で人類に害がある日本近海の水産物と思われるなら、日本近海、特に EEZ の近海で大型漁船で大量に漁獲するはずが私はありませんと思っておりますが、そのように思っておるなら中国のことですから、直ちに私は漁を中止すると思われますが、まあ、少し矛盾しているなというふうに考えております。今回中国の水産物の輸入禁止による国の支援策の需要拡大風評被害の解消のため300億と、農業振興500億、今回発表の207億円で合計1700円の支援につきましては、先ほども申した通りでございますが、大半がホタテ貝関係の支援と思われます。東北の地域はそうでしょうが、西日本、九州県下は鮮魚が主体となっております。長崎県は、離島県であります。2020年度の長崎県の漁獲高の 35% が中国への輸出額でありますが、それだけ県下の 離島に影響があるとなりますと、島の基幹産業は、農業、漁業であります。その一つでも、崩れると島全体に大きな打撃となります。特に島は海に囲まれての生活であり、漁業のに活力がなければ島の活性化はなくなり、ひいては後継者の存続も憂慮されます。それに漁業は、燃料の高騰が問題であります。現在は1リットル10円の補助を、しておりますけれども、今回政府はガソリンの高騰により10月中にガソリンの平均価格を175円をキープし、補助金の延長をするとしておりますが、漁船に一番必要な永住油をどれだけの価格をベースとして補助されるのか、今回の基金で予算化されると思っておりますけれども、一種の水産業を支援する県下の議長会、市長会でも現況はご存知のとおりでありますので、長崎は水産県であります。他県市よりも早く緊急重点要望として県へ要望すべきと私は考えております。この中国への水産物の輸入停止が長くなると水産業の死活問題にもなりかねませんので、提言をいたしておるところでございますが、この件について、まあ、先ほどその要望するというようなことでございましたが、ご見解をお願いいたします。
谷口農林水産部長。
14番一山議員の追加質問にお答えさせていただきます。燃料費の支援についてですね、まあ、永住油に対してはどれくらいの支援になるのかといった状況につきましては、調査をいたしまして、そこに影響が出るようでございましたら、やはり要望等を行っていきたいと思っておりますので、まずはそういったところの、金額的にどのくらいになるのかといったところの把握に努めてまいりたいというふうに思っております。以上でございます。
一旦からは
一山議員。
議長、はい、国のですね、基準が出ますから、その時になると思いますけれども、どれだけの補助がなるか私心配だから今言い寄ります。まあ、そしてですね、やっぱ今言ったように、市からも、議長会からも、市長会からも、そういうふうに頑張っていただきたいというふうに思っておりますので、今申しました。そして、追加ですが、今回、中国が日本の水産輸入を全面的に停止したことで、北海道や東北では、ホタテ貝、ナマコ価格が下落して、その影響は、各地に広がり、宮崎県や鹿児島県では養殖ブリの価格が下落しております。長崎県では中国に輸出していた養殖マグロを国内向けに切り替えたところ、一番の値下げとなっております。 茨城県では伊勢海老の平均価格は放流を4000円から3500円に下落しております。価格の下落が始まっております。政府は輸出先転換や漁業継続販売、販路の拡大などの支援策を先ほど述べましたように、支援総額1700円を充当すると決定しておりますが、何といっても日本全国の被害地が多いので支援額の確保に皆さんが懸命と思っておりますので、市と県の地域の水産業の救済のために、頑張っていただきたいと私は思っておりますが、関連した質問でございますが、何かございましたら一言言って次に移りたいと思います。
谷口農林水産部長。
追加の質問でございますが、やはり漁価の低迷というのが低下というのがやはり、影響が出てくるというふうに感じております。そういったことで、まずもって国の救済策の支援をどのような形で受けられるのか、そして、先ほど申しましたように、実際のところ、そういった顕著に影響が見られるようになりましたら、やはり市といたしましてもですね、県を通じて国等に要望を行いながら、そういった施策の検討を行ってまいりたいというふうに思っておりますので、まずもってそういった国の支援策についてですね、強力な体制を整えていただくように国へ要望していきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。
一山議員。
各市この1700億円をですね、やはりその今ホタテ貝が大体北陸方は主体ですから、それに取り巻けんようにですね、こっちもやっぱり、マグロの養殖とか長崎県もいろいろありますから、頑張っていただきたいと私は思っております。それでは、次に移りたいと思いますが、それでは2項のふるさと納税、寄付額の5割ルールの厳格化についてですけれども、質問に入ります前に、このふるさと納税応援基金につきましては、所管の職員様には事業の趣旨、目的をよく理解され、目標を、目指して努力され、毎年 増加となり、市の貴重な財産として多くの事業に利用されておりますことに感謝と、ねぎらいを申し上げます。今後も一層厳しくなると思っておりますが、英知を結集して寄付者の方々の喜ばれる方策に頑張っていただきたいと思っておりますが、ふるさと納税の寄付に対し返礼品などの経費を5割以下に抑える総務省の5割、ルールの厳格化が本年10月から始まります。過熱する返礼の競争や最近の物価の高騰が続く中、各自治体はさらなる経費削減を求められます。壱岐市の返礼品の状況について下記の質問をいたします。ふるさと納税は寄付額の5割ルール厳格化と経費については、ふるさと納税寄付金の、関連経費を5割以下に抑えるよう定めた規定ですが、規定が2019年の地方税法の改正で導入されたものであり、ふるさと納税の給付金を地域振興に生かし、返礼品を通じてその地域を知っていただき、また来島され観光客の増加にもつながるのが目的で制定されております。物価の高騰により返礼品の代金や返礼品の総量が増額となり、返礼品の代金は給付額の3分の1以下となっておりますが、その中でも特に総量の負担が大きい離島である壱岐市のような、自治体では返礼品の量を減らすか、給付額の設定を引き上げるかしかないという自治体もあるようですが、関連する経費が増額となれば返礼品の代金に影響することになりますが、壱岐市の状況についてまずお尋ねをいたします。次にふるさと納税の民間業者への業務委託をしている経費についてでございますが、ふるさと納税給付金の5割ルール厳格化にする方針については、これまで曖昧だった 給金受領証の発行、郵送等を経費に計上し明確にするためとされ、給付者の心が自治体に通じて自治体の貴重な財源として各事業に利用されておりますが、この大切な給付金を給付金をめぐっては仲介サイトの運営、サイトを運営し各種事務手続きを代行する民間業者で多くの給付金が流出し自治体の手元に十分に残らないことが問題視されたことがある新聞に掲載されておりましたが、私はそのようなことをし呆れておりますけれども、ある自治体では民間業者に見積もり書を依頼して試算し結果現在は5割以下は維持できる見通しですけれども、これ以上、物価が上昇高騰し続けると危うい状態になるだろうと言われておりますが、総量等は全国の基準でありますので各地方の格差はないと思われますが、民間事業者は全国で何社あって民間事業者の手数料に違いがあるのか、一市はどの、民間業者を通じておられるのか、返礼品の総量と民間業者に支払っている経費について、また返礼品の 3割は維持できているのか、お尋ねをいたしたいと思います。次に3のふるさと納税返礼品の方法について、ふるさと納税給付金は、寄付される方々の温かい心の寄付であり、それと壱岐の島の、産品名産のお礼品を楽しみにし、次の返礼品はどんな名産が起こってくるかなど楽しみにしている方もいらっしゃると思っておりますが、その気持ちを社会情勢の影響で返礼品の量や質を減らしたり給付額の設定を引き上げるなどしても給付者が減少すれば私は意味がないと思われます。他市でも返礼品の方法を実施しているおりますが、壱岐市も返礼品の有効な方法を検討する必要があると思っております。検討されておればその内容について方法についてを説明をいただきたいと思います。はい、次に、一応質問はこれだけですから答弁をお願いします。
塚本企画振興部長。
14番、一山議員のご質問にお答えをいたします。まず1点目のふるさと納税寄付額の5割ルール厳格化に伴う壱岐市の対応状況についてでございますが、まずふるさと納税制度の概要及び壱岐市の現状についてご説明いたします。ふるさと納税制度は地方で生まれた方がその地方の自治体から医療や教育等のさまざまな住民サービスを受けて育ち、大半の方が就職等によって都市部の自治体に移り住み、納税を行うこととなり、都市部の自治体は税収を得る一方で、生まれ育った故郷の自治体には税収が入らないという弊害についての問題提起がなされ、多くの議論や検討を経て生み出された制度であります。平成20年5月に制度が開始され、8年目となる平成27年度に本市において初めて1億円を超え、自治体間競争が年々激化する状況の中で、市の担当職員が業務を担い、寄付獲得増に積極的に取り組んでまいりましたが、他自治体と比較し、伸び悩む状況が続いておりました。このことから、寄付額を大きく伸ばしている県内自治体の状況を確認しましたところ、その要因が専門知識を持った民間事業者への委託であることを伺い、本市の貴重な自主財源のさらなる獲得に向け、寄付者のニーズや国内の情勢に応じた返礼品開発やブラッシュアップのほか、プロモーション等についての業務を外部委託することについての検討を行い、その結果として外部委託を行うことで寄付額増が見込め、市の自主財源が増えること、また返礼品が増えることで市内の返礼品提供事業者の収益増、経営の安定化、そして雇用の維持拡大につながるなど、好影響を及ぼすことが大きく期待できると判断し、 令和3年度から令和5年度の3年間を期間とし、委託事業者を公募の上選定し、その成果として令和4年度には委託前の令和2年度と比較し2倍強の7億を超える寄付獲得ができ、定住移住施策、子育て施策、農林水産施策のなどの実現のための貴重な財源となっております。議員ご質問の10月からの5割ルールの厳格化内容については、本年6月27日付で国から本年10月1日からすべての必要経費を寄付額の5割以下とする旨の通達があり、厳格化された内容は2点であり、1点目はこれまでは経費として計上の必要がなかった確定申告が不要となるワンストップ特例申請及び寄付金の受領証明書の発行経費も含め、すべての経費を対象とすること。2点目は返礼品の地場産原材料の取り扱いの厳格化であります。この厳格化にかかる本市の対応状況でございますが、7月5日に開催された県内ふるさと納税方針説明会において、年度途中での制度改正は返礼品提供事業者はじめ現場が混乱すること、また離島は送料が高く不利であることを強く伝えたところであります。加えて本年度の長崎県市長会において、平成31年4月の地方税法改正に伴うふるさと納税制度に関する規制の中で、寄付額に占める経費率5割以下と定められた。この経費率には返礼品の送料も含めることとされているが、関東からの寄付が半数を占める現状の中で、地方と関東近県とでは送料に大きな差がある。このことから当該送料に関しては経費率の対象から除外することとの国への提言を行うこととされております。しかしながら制度改正開始までの期間が短く、市内の返礼品提供事業者に対し早急な周知も必要であったことから、県委託事業者と協議調整を行い、また県内他市町の状況も確認し、本市の方針として10月1日の制度改正に合わせ、市内の返礼品提供事業者の収益源など影響を及ぼさないよう、返礼品自体の金額は変更せず、市全体でのふるさと納税の経費割合が5割以下となる範囲内で寄付額を上げることとし、8月8日付でその旨を通知したところでありますが、令和5年度については現状通りでできないか、現在委託事業者との最終調整を行っているところであり、調整後の内容につきまして後日返礼品提供事業者の皆様に改めてお知らせすることとしております。2点目のふるさと納税業務を外部委託したことによって自治体の手元にあまり残らないとのご質問にお答えいたします。本市のふるさと納税に要する経費は寄付額の3割以下の返礼品代、返礼品の送料、広告宣伝費、寄付される方の窓口となるポータルサイトの利用料、ニーズに応じた魅力的な返礼品の開発やブラッシュアップやプロモーションのほか、返礼品の発注管理等の委託料であります。1点目のご質問に対する回答の中で外部委託に至った経緯等についてご説明いたしましたが、2点目の外部委託したことによって壱岐市の手元に寄付金があまり残らなくなったのではないかとのご質問について、外部委託前の令和2年度と比較しご説明いたします。まず令和2年度と令和3年度の比較でございます。令和2年度の寄付額は約3億800万円、その5割の1億5400万円が市の自主財源、3割の、約9200万円が返礼品代として島内事業者の収益となり、残り2割のうちポータルサイト利用料や広告費用等への当該事業者へ支払った、約3200万円を除く約2億7800万円が壱岐市内に残ったことになります。同様の考え方で算出した場合に、令和3年度は寄付額が約3億5800万円に対し、壱岐市内に約3億円が残ったこととなり、令和2年度比で2200万円のプラスとなっております。次に令和2年度と令和4年度の比較でございます。令和4年度の寄付額が約7億3900万円、壱岐市内に約6億400万円が残ったこととなり、令和2年度比では、
令和2年度比で約3億2600万円のプラスとなっております。なお壱岐市の自主財源としての比較においても令和2年度と比較し令和3年度でプラス2500万円、令和4年度でプラス2億1500万円となっております。また返礼品提供事業者においても令和2年度は76事業者、返礼品数が664商品であったものが令和4年度には126事業者2118商品となっており、市内の返礼品提供事業者の収益増、経営の安定化、そして雇用の維持拡大による地域振興につながっているものと判断しております。さらには寄付件数が令和2年度は9991件であったものが令和4年度には22464件、プラス12473件、 2.2 倍となったことで壱岐市の認知度向上のほか魅力が伝わることなど好影響を及ぼしており、専門知識を持った民間事業者への外部委託の成果は十分に出ており、正しい判断であったと考えております。3点目のふるさと納税寄付額の5割ルール厳格化に伴う返礼品対策についてのご質問にお答えいたします。1点目のご質問に対する回答の中で返礼品の対応についてご説明いたしましたが、議員の言われる通り返礼品の質や量を落とすことによって本市への寄付額が減少することは当然避けるべきと考えております。このことから現在、より効果的な対応策について委託事業者との最終調整を行っているところでございます。壱岐市としましては改正されたルールの中で地域振興のための貴重な財源となるふるさと納税、獲得増に向け引き続き積極的に取り組んでまいります。以上でございます。
以上、
一山議員、
はい、答弁ありがとうございました。私はですね、先ほど申しましたように壱岐市の担当はですね、十分研究し努力されていらっしゃいます。まあ、それは先ほど申しました通りでございますが、私はこの、民間業者の手数料のこのことは新聞に載っておったのは壱岐市のことを言っているわけではないわけですね。そうしたことがあるからですね、やっぱり本当にそういうことがあったのかどうかをお尋ねしておるわけですから、そして5割を超えますと返礼品がどう3割は、お礼をされないということになりますので、それを憂慮して私は言っておるわけでございますが、まあ、追加質問しますが、ふるさと納税の 5割ルールの質問は1項から、まあ、3項まで述べて関連をいたしておるわけですけれども、2項のふるさと納税の返礼品の手続きを代行する民間業者への寄付が流通している事態の手元に残らないとのことが問題視されているのは非常に私も残念でありますが、そのことを聞いたわけですね。制度の趣旨を理解されていないと思いますけれども、このようなことがあってよいのか、どの経緯がそこは、高いのかお分かりであれば参考にしたいと思っています。その経費の中で、ね、どれは重点的に高いのか、そしてそれのために返礼品に食い込んでいるのか、それをお尋ねしたいと思っております。次に3項のふるさと納税の返礼品の方法と実施されている自治体を紹介しますと、いろいろな方法と壱岐市でも実施されている方法もあるかと思いますが、沖縄県の今帰仁村では2021年度までに3年連続で経費の比率が5割を超えていましたけれども、2022年の度は初めて基準内に収めていると言われております。その一つは返礼品の自己白書総量が高くつくフルーツから安く送付できる村への旅行券に移し、経費を節減したのが走行し、寄付額の3割の商品券をその場で受け取り、土産品の購入や施設内での飲食に使えると仕組みとして、いるなどの方法を実施しております。福岡県の古賀市の高速サービスエリア SA や愛知県豊橋市の道の駅では今年度自動販売機や、レジでふるさと納税ができるシステムを導入したり、福岡県飯塚市ではクール便の使用が必要な冷凍食品などの一部の返礼品についてその分増額を検討したり、佐賀県の唐津市も引き上げを検討中、いろいろな方法を検討実施している自治体もあります。参考まで申しましたが、寄付される方も現状を理解されておると思いますので、 医師としても、有効な方法を検討し実施されたいと思いますが、これから厳しくなってまいりますが、どのような見解を持っておるかお尋ねをいたしたいと思います。
塚本企画振興部長。
一山議員の追加質問にお答えをさせていただきたいと思います。まず、経費の部分がどのくらいかかっているかという、比率でございますけども、返礼品の方が約3割と、それから、送料、広告費、決済等の費用、それから委託事業者への部分があります。でこれで現在今壱岐市内の方、壱岐市の方では 48.5% となっております。で厳格化された、今後厳格化されていくということで、寄付金額の受領書の発行の手数料、ワンストップ特例の、手数料、それから人件費等ございますけれども、これを入れました 今現在、予想で 52% になるというふうなことで、計算をしております。でこれを 5割に抑えるというところで、今現在、委託事業者と交渉しているところ、最終調整をしておりますけれども、今年度につきましては、令和5年度につきましては、現状通り、これまで通りの形で進めていこうと最終調整をしておりますので、結果が出次第また皆さんには、返礼品提供事業者の皆様にお伝えをしていきたいと思っております。それから、有効な方法ということで、送料の部分が非常に、離島でございますので高くなっております。これは先ほども申し上げましたけども、国への要望等を含めまして、今後とも引き続き、調整をしていきたいと考えております。以上でございます。
以上。
一山議員。
送料はですね、そういう規定がありますから、とにかく遠いところは距離で行きますからですね、駅のような会場を、送料になりますと、タコつくのは事実ですから、これが上がると3割に食い込むんじゃないかということを言っているわけですね。それから、そうすると事務費で、仲介料とかそれとは、よそと比較して駅はどうですか。その48.5% の範囲内で収まっているということですね。
塚本企画振興部長。
現在のところ収まっておりますけれども、10月からの制度改正によりまして、超える見込みでありますので、その辺を調整するようにしておるところでございます。
以上。
千山議員。
先ほど私も言いましたけれどもですね、やっぱ送料がですね、どうせこれ上がることは間違いないわけですから、先ほど言いましたその冷蔵のですね、あれ費用なんかは、その分を負担してもらうところもあるそうでございますからですね、そのところをせっかく用意してのを送るわけですから、送料の1000円か500円か分かりませんけれども、その分を負担してもらって了解を得てですね、いい品物を私が送っておくといいと思います。私ごとですがね、私の友達が毎回そう、何ですか、中元とか、ご歳暮とか送ってくるわけですね。それは有効者の人ですが、そのあそこらたの、北斎の1万円のその先兵を送ってきたりですね、関サバの送ってきたり、それから椎茸の大分県の肉厚の椎茸を送って、いろいろ品を変えて送っていきます。私もその返礼としてですね、石牛をやっぱり返礼しないかんと思って、最初はですね、その薄切りの、1600円ぐらいですかね、 100g 1600円 の、 肉をすき焼きを送るようになります。それをまた同じものばっかりいかんけんと思ってですね、今度は、また焼き牛をですね送ったわけですよ。それでその時に喜んだわけです。ああこれは喜んでくれならいいねと思ってですね、この次は、ビーフステーキを4枚送ったわけです。そしたらですね、ほらこら言うて電話ついたらすぐ電話をかけて、こんなに珍しかも送ってもらって、もう食べられるとじゃろうか、食べていいもんじゃろうかという喜びを方が喜んでいただきました。 そして大人には220グラムの、ステーキをやって、子供には180グラム、それで4枚送ったわけですね。そして、やったところが、うちの親父が前に言われました、その人間はですね、目とそれから香り、嗅覚でね、そして食、結局眼光食知、それを覚えておく、人にやるときはそういうふうに覚えておかないかんぞと言われよったけん、私もそれを実行したわけですが、やはり変わった品物をですね、もう目を見張るようなものをですね、やっぱ値段は変わらんわけですから、やって、一等喜ぶで、これは私も返礼品にはもう適所になるということを考えました。それで肉ばっかりじゃなくて果物もそのいろいろそれはあるでしょう、メロンの5玉もある4玉もあるわけですからですね、その家族によって送ったり、それ価格によって、それはもう1万円くらいで送られませんけれども、嗅覚の多い人にはですね、そういうふうにやって、やっぱり喜んで飛び上がるようなものを送ってみて、もう良いと私は思っております。まあ、これは参考までですけれども、そういう方法で、今後も皆さん方頑張っていただいてですね、いかに増加をして市の財源になるように一つ頑張っていただきたいと思います。もうそれ8話ありますけれども、これで私は終わります。